今日は使徒言行録のずっと読み進んできて、なんと第76回目になりました。伝道者使徒パウロが第2回目の伝道旅行として、現在のバルカン半島の南、まずこのギリシャの北にあるマケドニアという地域に行きまして伝道した後ですね、ギリシャの中心都市アテネにやってきたところであります。アテネという町はアクロポリス神殿で有名で、哲学をやっている友人などに言わせると、あそこは哲学の聖地だとそう言っていました。前回申し上げたように、アテネは紀元前の4世紀から5世紀が一番栄えておりました。パルが今いる紀元50年前後は実はもう斜陽の時代といいましょうか。経済的にも文化的にも哲学的にも、ある意味では全ての中心であったアテネが、今や経済は西のコリントに移ってしまってましたし、学問や哲学の世界はなんとなんとエジプトのアレキサンドリアに、その境は移っておりました。しかしです、やはりアテネはアテネ、枯れても何とかと言いますけれども、やはりアテネはアテネ。パウロは若い時からかなりいわば英才教育を受けてきた人のようで、このギリシャの哲学や学問をかなり早くから収め習熟していたようです。その意味でその哲学や学問の、都ともいえるアテネは一つの憧れの地であったでしょう。そこについにやってきて、街の中を巡ってみると、あちらこちらに偶像だらけ。あまりにも偶像が街に満ちている、満ち溢れている。それを見て、パウロは憤慨したと聖書に記されています。憤慨する、激しく怒ることです。なんだこれはと言って。しかし彼はそこでそんなアテネの人々を軽蔑して、さばいて切って捨てるようなことはいたしませんでした。彼はよくよく見て、このアテネの人々を観察するのです。残念ながら、短絡的に自己実現しようとする結果としての偶像の本質を見抜きつつ、それでも忍耐強く観察する、じっとよく見る、そのようなアテネの人々の宗教生活の本質を見抜きながら、繰り返し言いますけれども、パウロは軽蔑を持ってさばいて切って捨てることをしない。そうではなくて、パウロが後に手紙に書いている第一コリント9章19節以下にあるように、何とかして何人かでも救うために相対する人をまず受容するのでありました。改めてここにコリントの信徒の手紙1第9章19節以下を ご一緒に見たいと思うのです。開けないでも結構です。第一コリント9章19節以下です。こうあります。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。律法に支配されている人に対しては、私自身はそうではないのですが、律法に支配されている人のようになりました。律法に支配されている人を得るためです。また私は神の律法を持っていないわけではなく、キリストの律法に従っているのですが、律法を持たない人に対しては、律法を持たない人のようになりました。律法を持たない人を得るためです。パウロはさらに言います。弱い人に対しては、弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。すべての人に対して、すべてのものになりました。何とかして、何人かでも救うためです。と。これが、異邦人への伝道、直接的な伝道の第一歩でありました。異邦人というのはユダヤ人以外の人のことですから、旧約聖書のことなど何も知らない人たち。今日のところでパウロは、アレオパゴスといういわば公式な場、たくさんの人がいるその場に連れてかれて話をしてくれって言われてですね、その真ん中に立って、こういうわけです。アテネの皆さん、皆さんは信仰が厚いと私は認めています。そう言うんです。皆さんには神への求めがあると私は分かっております。そういう受容の言葉です。決しておだててへつらう言葉ではありません。そこで、知らずに拝んでいるもの。まあ、それは本来、多神教の世界の中の一つの神様であるはずでありますけれども、ここでパウロは、知らずにというこの一点で、聖書に明かせられている天地万物の作り主なる神へと、導き入れていくわけです。哲学に、哲学で対抗して論争するのではない。逆に、それぞれの哲学の要素を上手に織り込みながら、しかし明瞭に、旧約聖書に記されている創造主なる神様への信仰を明らかにするのです。今日のパウロのこの演説、説教の言葉の特に前半部分はですね、前回哲学の学派でエピクロス派というのが出てきておりましたが、実は前半部分はこのエピクロス派の人たちにとっては割と気に入られる要素を持っています。他方、後半部分のところは実はもう一つの派、ストア派にまるで調子を合わせているようだとも言われるのです。確かに、そう見えるところもあるのです。そして具体的に、天と地の主なる神は人間とは全く次元が違うお方で、人間の作った神殿に住むことなどはなさらない。いや、とてもそこに収まるわけがない。何か仕えてもらう必要もない。供物もいらない。供え物もいらない。 そして世界のすべての民も季節も住む場所も定めたもうたというのです。すなわち人間社会の成立、自然界の運行、そして民の住む地域の境界線、これは時代によって戦争などでこう境界線は変動するわけですけれども、つまりその歴史さえも支配しておられるということであります。そして最後はこのアテネの人たちがよく知っているギリシャ人の詩人の言葉まで引用して、アテネの人たちが受け入れやすい仕方で神との関係を解き明かしているわけです。今日の彼のパウロが言っていることは、自分自身と、パウロ自身もそうですし、聞いているアテネのそこにいるお一人一人皆さんと、そしてこの作られた世界のすべて、その存在の根拠である超越的な神様がおられ、しかしその神様は遠い彼方ではなくて実は近くにいますのだというわけです。それはキリストにつながる、いわば土台を築いているとも言えます。お気づきでしょうか、今日のところでですね、パウロが27節で、彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのです。この前後をちょっと見ていくと、あ、これは主イエスが三条の説教で教えられた、求めよさらば与えられ、探せそうすれば見出すべしという、あの有名な言葉をこう巧みに組み入れているというふうに見ることができると思うのです。私どもの存在、世界の存在の根拠である超越的な神が近くにいましたも、そのことをはっきり示して、キリストの救いへとつながる基礎を築いたわけです。このアテネの人々や私どものように本来聖書を知らない人、異邦人に主イエスキリストの十字架と復活の福音を伝えるためにはですね、共通基盤がいるわけです。共通基盤、もうちょっと日本風に表現するならば、土俵をちゃんと据えることです。土俵、お相撲取りますよね、土俵がちゃんと据えられて、その中でがっぷり四つに組めばいいんです。神とはいかなるお方か、人間とは何ぞや、ね、人の幸福とは何か、災いとは何か、罪とは何ぞや、死とは何ぞや、その土俵の上でがっぷり四つに組んで議論すればいいんですよ。共通基盤というとちょっとお堅い表現になりますけどね、その土俵になり共通基盤がいるんです。それは聖書によって神を知るということが共通基盤になり土俵になっていくんです。これは宗教改革者のジャン・カルヴァンがジュネーブ教会信仰問答の第一問に問うていることでした。今水曜日の祈祷会でそのジュネーブ教会信仰問答を順番に学んでますけども、なかなか難解、難しいんです。でも薄っぺらいこんな信仰問答なんですけど、それはジュネーブの、スイスのジュネーブのですね、教会もうみんな赤ちゃんの時に幼児洗礼をみんな受けるわけですね。で、12、3歳の時に大体献身礼といって信仰告白をして大人の信徒の仲間入りをするわけです。で、その献身礼のための準備会を カルバン先生はちゃんとするわけですね。そのためのテキストなんです。12、3歳の子供にこれをやるのかっていうぐらい難しいんですけれど、でもその第一問は極めてシンプルです。問1、あなたの人生の主な目的は何ですか。あなたの人生の主たる主な目的は何ですか。ストレートですね。皆さんなら何と答えになりますか。カルバン先生はこう答えるんです。神を知ることです。神を知ること、これが人生の主たる主な目的だ。今日の御言葉でパウロは愛対するアテネの人たちとこうつながっていく接点をギリシャ哲学を駆使しながら何とかして見出そうとしているんです。あの偶像だらけのアテネの全く的外れな現状に憤りを持っていたはずなんです。しかしその憤りのゆえにバッサリ切って捨てるのではなくて、ひたすら相手のことを、アテネの人たちのことを考えて、その相対する人に通じる言葉で福音を伝えようとしているわけです。努力しています。ここに主イエスの十字架との許しと愛にこう押し出されて伝道しようとする人のパッションがある。現代、例えば高校生に福音を、聖書のことを、信仰を、神様のことを伝えたいと思ったらですね、高校生が今抱えている悩みや葛藤に、あるいはどんな音楽にを聞き、どんなものを読んだり話題にしたりしているか、関心があるか、相手の言葉をまず聞いて、調べてっていうか、まあ、アンテナを張って、そして少しでも、こう、通ずる、共鳴する言葉を探しながら語るしかないわけです。ただ、今時の高校生は、関心は多岐にわたりますから、例えばアイドルで有名な人たちの話を持ってきたって、いや私アイドル別に関係ないしって言われてしまうこともあるわけですが、しかしそれでもです、それでも高校生なら高校生、中学生なら中学生たちの抱えているものを一生懸命想像しながら、思いやりながら言葉を選ぶわけです。会社や企業の職場であれば、そこにある独特な課題や重荷や人間関係があって、それを思いやって、相手に対するその敬意、リスペクトを持って通じる言葉で語るしかない。これ説教者にいつも跳ね返ってくるものですね。教会の礼拝の説教の話っていうのはもう何か聞いたことがない別次元の話ばっかりしている。教会用語が乱発されてわけわかんない。時々そういう厳しい批判の声が届きますけれども、かといって週刊誌やネットで上がってくるフレッシュな記事を題材にしすればいいか、 多分そうでもないですよね。難しいとこなんです。本当に。でも鍵は、その向き合う相手に対する敬意です。思いやりです。子育てをしている世代、あるいは人生の第4コーナーを回って、もうゴールが見えている世代、それぞれの持っている、負っている課題や重荷があるはずです。そしてその世代の言葉や価値観や世界観があるはずです。それを尊び、それに学び、何とかしてこう通ずる言葉で話そうとするわけです。一方的な自分の言葉、キリスト教用語だけで語っても何もつながらないし通じない。学校だったらもうみんな寝ちゃいます。しかし、懸命に考えるんですけれども、どんな接点があるかは本当はよくわからないんです。残念だけれども、外れるかもしれない。しかし、それを一生懸命に考えて、福音を聞く人、届けたい人の持っているもの、負っているもの、その人が使う言葉、その人の思考回路、思い、そこにこう、つながるように考えて、福音を語ろうとするのは、パウロも、今の私どもも、何も変わらないのです。ここに、相手の持っている、こう、自己目的に生きるあり方に対する怒りや憤りよりも、はるかに勝って、相対する人に、何とかして福音を伝えたい、という、熱い思いが伝わってくるのではないでしょうか。私どもも大切な人に、家族や友人たちに信仰を伝えようとするときに、そうありたいのです。キリスト教と全く縁のない人にとって、まずお互いの存在がどこに立って成り立っているのか、それをつながる言葉で問い、考え、論じ、そして聖書の言葉を持って、土俵作りをするわけです。共通基盤を作ろうとするわけです。その作り主なる神様を無視して、そっちのけにしてきたことは、罪にならないだろうか、と土俵が整えば言えるんですよ。作り主なる神様を無視して、そっちのけにして、自分なりに良いと、良かれと思ってやってきたことは一体どうだっただろうか、と問うんです。このがっぷり四つに組むってそういうことです。うまくいったこともあったでしょうが、しかし多くの争いや混乱が起こってきていたのではないだろうか。なぜなら、神様を脇にやるということは、自分が中心に立つということで、いわゆる自己中になり、自分の我を通すことをしてきてですね、まあ、結果ろくでもないものを引き出してきてしまっているのではないか。まあ、そういう問いが、この土俵に一緒に立ったときに初めてこう、重ねられていくわけです。神がそのような私どもを大切に思って愛するがゆえに独り子なる主イエスを使わせてくださり、あの十字架をもってその罪を全部許し、ずっと永遠に常しえまでも一緒にいようとしてくださる、そういう復活の命、永遠の命をくださる、そういう救いが私たちが目指しているところなんですよ。求めよ、さらば与えられん。 それは最初は神様を求めることであったところから、最終的には自分の救いを求めることなのだということに気づかされていくでありましょう。一足飛びにはいかないんです。逆に一足飛びに行っちゃう方が私としてはちょっと大丈夫かなって思っちゃいます。まあ人によって行ったっていいんですよ。あの神様のなさることですから、もう一回話聞いただけでスポーンとこうそこに届いちゃう人も、あるいはいるかもしれませんが、圧倒的多数はやはりこの土俵作りから始まるんじゃないでしょうか。そしてその土俵の上でがっぷり四つに組みながら、毎週日曜日皆さんこうやって礼拝に出て、私に説教者の話を聞き、聖書の言葉を聞きながらですね、ああでもないこうでもないと考えてね、それは頭の中で議論してるわけです。お相撲を取ってるようなもんですよ。もう時には、お相撲の技で顔をはたくような技がありますよね。そういうはたかれるような思いをすることがあるかもしれないし、月を食うかもしれませんし、例えですよ。例えですからね。聖書の言葉や神様のことを一生懸命考えて議論していくときに、その土俵の上でそうやってああでもないこうでもないってこうやりながらですね、行くわけです。で、まあお相撲の場合は最終的にはこう勝ち負けになるわけですけど、私たちがこう信仰を伝えようとしていくときに土俵の上で相撲を取るんですけど、多分勝ち負けにはならないですね。最終的にはあっと思って上を向くんじゃないでしょうか。ちょっと待ったつってですね、この相撲の取っていたことの意味が見えてきて、そこにこう十字架がこう見えてきてですね、あのストップ、ね、ちょっとお相撲を取る ちょっと待って、そして十字架を見上げながらですね、そっかって言って、本当にそれが自分のためだってこうストーンとこう落ちてきた時に、ちょっと待ったかけながらですね、塩をかぶるんじゃなくて洗礼を受けるんです。で、洗礼を受けて相撲がなくなったかというと、そんなことない。だって皆さんそうでしょ。日曜日ごとに教会に来て礼拝を一緒に守っていくのは、また相撲を続けているようなもんじゃありませんか。この礼拝堂が土俵に見えてきましたね。そしてまた神様の言葉と、こう人間と相撲を取っているというよりは、ヤコブがほら野牧の私で神様と組打ちをした、プロレスをした、ね、レスリングをした、あれと一緒ですね。神の御言葉と私たちは ここで格闘しているわけです。説教者である私と戦っているわけではありませんよ。私は限りなく透明になっていくわけです。で、そういう中で御言葉とこうがっぷり四つに組むわけですね。そういう中でまたあっと思ってこう気づかされていくわけです。この神に作られた私どもという存在根拠の共通基盤として、神を知るということがしっかりと据えられていく。その上で対話が進み、そしてついに福音の真髄である生ける復活の主イエスとの出会いへと導かれていく。改めて本日のパウロの言葉は、アテネの人々におもねった言葉などでは断じてなく、本気でアテネの人を思い、一人でも救いに導かんとする救われた者の熱情、パッションの現れと見る。それは押し付けがましい伝道ではない。 相手をよく見て、相対するその人を尊重し、敬意を持って、相手の言葉、相手の思い、相手の負っている歴史、仮にそれが、こう、ネガティブなものであったとしても、マイナスな、こう、問題のあるものであったとしてもですよ。それでも決して軽蔑することなく、同じ地平に立って、福音をじっくり語っていく。軽蔑なんかできるわけがない。だって自分だってかつてそうだったわけですから。ですから、私どももそのパッションを、そのスタンスを、その知恵を、復活の主よりいただいて、主を証ししていく生活に向かいたいと思うのです。御霊の助けを祈りましょう。